杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に朝日大学病院皮膚科教授清島真理子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
清島先生、今日のご質問ですね、今流行してます手足口病とかですね、だからヒトパルボウイルス感染症について大人ではどんな症状なんでしょうかというご質問なんですけど、聞いてらっしゃる方々いろんな科のドクターですので、まず手足口病ってどんな病気かからお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、お話しさせていただきます。手足口病は黒崎ウイルス A16 とか A6 とか A10 あるいはエンテルウイルス71などによる感染症で、乳幼児に多く発症します。季節性の流行がありまして、夏に多くて冬には少ないんです。以前は黒崎 A16 やエンテロ71による手足口病が数年周期で大流行していました。最近では2015年、17年、19年と1年おきに黒崎 A6 を主体とした流行になりましたが、それだけではなくって黒崎 A16 やエンテロ71も検出されてきました。ところが新型コロナウイルス感染症が流行した2020年から23年には手足口病の大きな流行はありませんでした。しかし、昨年2024年の6月から患者数が増えて、8月がピークとなりまして、秋には少しずつ減少してきました。今回の流行では、黒崎 A6、A10、A16 が検出されています。で、こんな風に手足口病は複数のウイルスが原因となるので、一つのウイルスに対して免疫が獲得されても、他のウイルスに感染してまた発症してしまうという可能性があります。
ということは、繰り返す方もいらっしゃるということなんですけども、一般的なその手足口病っていうのはどんな症状なんでしょうか。
はい。手足口病というぐらいですから、主な症状は、手小足底と口腔粘膜の小さな小水泡です。通常3から5日の潜伏期の後に、発熱、下痢、食事不振などを伴って、小咳や口腔粘膜などに、口斑を伴って小水泡ができてきます。口腔粘膜疹は痛みを伴いますし、皮疹も痛みや痛がゆさを訴えることがあります。典型的な皮疹は皮膚門裏の長軸に沿って楕円形の小水泡なんです。他にお尻とか肛門周囲にも同様の皮疹が散在します。全身症状としては発熱がありますけれども、38度以上になることはわずかです。ウイルスによって特有の症状があります。例えばエンテロ71では急性髄膜炎などの神経症状を合併しやすいです。黒崎 A6 では2つ特徴がありまして、1つは手足口の症状は少なく、むしろ広範囲に皮疹を生じることがある点と、もう1つは皮疹が消退した後 1,2 ヶ月経過した頃に爪に横の溝ができたり、爪が脱落してしまったりする点です。こういう特徴があります。
いや、それはもう本当特徴的だと思うんですけれども、いろんな例えば口腔内症状とかございますけれども、治療の方法っていうのはあるんでしょうか。
治療薬もありませんし、ワクチンもありません。ですので、まあ、対症療法で経過を見てて、口腔内病変が痛くて、接触不良の場合は、まあ、補液を行うことがありますが、まあ、基本的には対症療法というふうになります。
で、手足口病でどんな点がですね、気をつけるべきポイントなんでしょうか。
手足口病のウイルスは糞便中で増殖しますので、糞便や汚染された手指を介した感染が多いのですけれども、まあ、一部では飛沫感染もあります。したがって予防では感染患者さんとの濃厚接触を避けて、手指の消毒とか排泄物の適切な処理を徹底することが重要です。症状が消失しても、実は糞便からは2-4週間、咽頭からは1-2週間にわたってウイルスが排泄されまして、感染源となります。で、学校保健安全法では、医師が感染の恐れがあると認めた場合のみ、まあ、出席を停止するということになっています。
いや、治ったと言って油断していると人にうつす可能性もあるということですね。これは
そうなんです。
嫌ですね。で、やっぱり今日のポイントですけれども、成人の手足口病というのは何か特徴があるでしょうか。
はい、成人ではそんなに多くはありません。乳幼児が主体ですので、乳幼児からの家庭内感染や保育施設などでの職員の感染が、まあ、報告されています。で、成人の症状は非典型的なことが多くて、高熱を伴うこともあります。また口腔粘膜疹の頻度は小児に比べて少なくって、手足では小水泡を形成せずに後半のみのこともありますし、全身に後半や四半が多発したというような報告もあります。ですから、まあ、周囲の状況を見ながら診断をするということが重要かと思います。
なかなか多彩な症状なんですね。それで一方ですね、ヒトパルボウイルス B19 感染症っていうのはどんな病気なんでしょうか。
はい、これは、まあ、ヒトパルボウイルス B19 の飛沫あるいは接触による感染症です。よく伝染性紅斑とか、あるいはリンゴ病とも呼ばれますね。小学生や保育園児に後発しますが、患児と接する家族や保育士さんなどの成人にも発症します。1986年から 4,5 年ごとに周期的に流行しています。1回の流行期間は約2年で、最初の1年で小さなピークができて一旦減少しますが、翌年に大きなピークとなる、そういうパターンを繰り返してきました。2020年以降は流行がありませんでしたが、昨年2024年後半から患者数が増えてきており、12月6日に子ども家庭庁から伝染性紅斑の増加に伴う注意喚起が出されました。2025年は大きな流行が起きるかもしれません。赤芽球系細胞などに発現している P 抗原っていうのがこの B19 ウイルスの受容体ですので、 P 抗原を持たない人では感染は成立しないと言われています。
それで気になるところですね、ヒトパルボウイルス B19 感染症とどんな症状 でどんな経過をたどっていくんでしょうか。
はい、この B19 ウイルス感染症の典型的な経過は、まず感染の1週間後くらいに感冒用の症状があって、その時には気道からウイルスを排出しています。その症状は2、3日ぐらいで消退するんですけれども、それからさらに1週間後に皮疹が出ます。この時にはウイルスの排出はほとんどありません。症状としては両頬の平手打ち用紅斑が有名で、リンゴ病という名前の由来でもあります。その他に四肢の心側に網目状の紅斑が出現します。こういった紅斑は約1週間で消退してきます。その他に手足の主張などの症状が見られます。これは指先から前腕あるいは肩までがこう腫れてくる、そういう症状です。伝染性紅斑も医師が感染の恐れがあると認められた場合に出席停止となります。で、診断ですけれども、急性期に抗 B19 ウイルス抗体 IgM が陽性であれば確定診断することができます。で、まあ、治療ということになると思いますけれども、このウイルスも抗ウイルス薬はありませんし、ワクチンもありません。 痛みや関節痛が強い場合には対症療法が行われます。成人では関節痛や倦怠感などの症状が2から4週間ぐらい遷延することもよくあります。
また診断が難しそうですけれども、特に成人の B 軸感染症っていうのは何か特徴があるんでしょうか？
はい、小児では全身症状は比較的軽くて微熱程度で、皮疹は典型的です。一方成人では皮膚症状は非典型的で、両頬の広範は少なくって、むしろ全身症状ですね、発熱とか倦怠感、リンパ節主張とか手足の主張、関節の主張とか他関節痛などが強くなります。また成人の B 軸ウイルス感染症は手術の全身症状を表すことが知られています。例えば心外膜炎とか心筋炎、脳炎、髄膜炎などを伴うことがあるんです。
なるほど、じゃあもう本当に非典型的なんですね。でこの診断の時に重要なポイントはやはり環境、周りの方でやはり伝染性広範の方がいるかということなんでしょうか？
はい、やはりその周囲の感染状況、流行状況というのを把握しておくことが大事だと思います。
で成人 の, B19 感染症はどんな点に気をつけたらいいんでしょうか？
はい、重要な点が3つあります。まず1つ目は妊婦さんの感染です。妊婦さんが感染して胎児も感染してしまうと、胎児水腫とか胎児死亡の原因になります。2つ目は溶血性貧血患者さんの感染です。 P 抗原を持った赤芽球系の前駆細胞にウイルスが感染して造血が一時的に低下して重症の貧血発作を起こします。3つ目は免疫不全患者の感染です。B 軸ウイルス感染が遷延化して造血が長期に障害されてしまいます。したがって妊婦さん、溶血性貧血患者さんと免疫抑制状態の患者さんは B 軸ウイルス感染者との接触を避けることが大切です。
結構恐ろしいですね、これ本当気をつけたいと思います。で先生、これらの2つのウイルス感染症について何かメッセージはございますか？
はい、新型コロナウイルス感染症が蔓延した最近4年間はほとんどなかった手足口病とヒトパルボウイルス B 軸感染症の流行が2024年に昨年に戻ってきました。これらの疾患では成人では症状が非典型的である点から診断が難しい場合があります。従いまして感染症の流行状況を把握し、流行時期にはこれらの疾患を鑑別の一つとして念頭に置く必要があると考えられます。また手足口病では症状が消退した後もウイルス排泄がありますので、これに注意が必要であります。また B 軸ウイルス感染症では妊婦さんや合併症のある患者さんの感染について注意が必要と思います。
なるほど、どうも先生ありがとうございました。
お客様は朝日大学病院皮膚科教授清島真理子さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。